かがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその19回目、テーマはアブラハム戦利品を拒否する、盾と報酬として神様がご自身を表される、アブラハムの信仰、神様のアブラハムとの契約。今日の聖書の箇所は創世記14章21から24節と15章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記14章を学んでいますが、21節。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。これはアブラムにとって誘惑でした。もしアブラムが戦利品を取っていたとしたら、この後ソドムの王はアブラムを金持ちにしたのはこの私だと言い続けたでしょう。22節。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。アブラムはまだメルキゼデクの祝福の影響下にありました。アブラムがメルキゼデクに会ったことは良いことでした。神様はいつも私たちが直面する誘惑に私たちを備えてくださいます。神様は私たちを耐えられないほどの試練に合わせることはなく、耐えられるように脱出の道も備えてくださるのです。23節。糸一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それは、あなたがアブラハムを富ませたのは私だと言わないためだ。アブラムがこの戦争に参加するとき、おそらく次のようなことを言って神様と契約したのではないかと思います。神様、私は戦利品を取るためにこの戦争に参加するのではありません。財産はいりません。私は甥のロトを取り戻したいのです。そして神様はアブラムにそうすることを許されました。今、アブラムは証人としてソドムの王にこのことを語ります。アブラムはこのように言うこともできたでしょう。私は神様に何一つ自分のものにしないと誓った。だから私はあなたからも、靴ひも一本、糸一本さえも取らない。もしそうしたら、あなたは、あなたが私を裕福にしたのだと言うだろう。しかし私を裕福にしてくださるのはあなたではなく、私の信じている誠の神様なのだ。24節。ただ若者たちが食べてしまったものと、私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシュコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。でもアブラムは言います。この他の人々は戦利品を取る権利があるし、それを取ってよい。でも私は何一つ取らない。私と一緒に行った若者たちが食べたものは、あなた方に仕え、あなた方を救い出したことの報酬だ。でも私はあなたから何一つ受け取らない。さて、15章に入りますが、15章は聖書のクライマックスの一つです。15章1節。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。 あなたの受ける報いは非常に大きい。神様がアブラムに現れたのはこれで4度目です。神様はアブラムを成長させ、さらに先へと導いていかれます。神様はちょうど良いところでアブラムに現れました。なぜなら、アブラムは非常に大きな信仰の一歩を踏み出して、ロトを救い出し、ソドムの王が申し出た戦利品を拒否したところだったからです。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。これはなんと素晴らしい約束でしょうか。記録には書かれてはいませんが、戦いの最中、アブラムが本当に身の危険にさらされ、生きて帰られるかどうかを心配した時もあったのではないかと思います。神様は単純に、アブラムよ、私はあなたの盾であると思い起こさせました。あなたの受ける報いは非常に大きいとありますが、言い換えますと神様は、戦利品を拒否したことはよくやった。私があなたの報酬だ。私はあなたに報酬を与えると言っておられるのです。そしてもし今日私たちも同じように神様に信頼するなら、神様はその人を豊かに用いることができるのです。2節から3節。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか？私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう、と申し上げた。アブラムが神様に申し上げているのはこういうことです。もうこれ以上の財産はいりません。私には必要がありませんから。私の心にかかっているのは、私には子供がなく、私は息子が欲しいのです。あなたは私を国々の父とし、私の子孫は海辺の砂のように数えきれないようになると約束されました。でも、私にはたった一人の子供もいないのです。その当時の法律、ハムラビ法典によりますと、アブラムに子供がなければ、子供のいるアブラムの羊であり、しもべたちの頭であるエリエゼルがアブラムの跡取りになるはずでした。4節、すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。神様は、アブラムよ、私があなたに息子を与えるのだと言われます。さて、神様はアブラムの手を取って夜に外に連れ出されました。5節。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。これは特筆すべきことです。最初に神様はアブラムの子孫は海辺の砂のように数えきれないほど多くなると言われました。そして今、神様はアブラムの子孫は天の星のように数えきれないほど多くなると言われました。そしてアブラムは星を数えることができませんでした。アブラムという人物には実際2つの系統の子孫がいます。彼の肉体的な系統であるイスラエル民族と霊的な系統である教会です。教会はどのようにしてアブラハムの霊的な系統になるのでしょうか。それは信仰によってです。パウロはガラティア人への手紙でガラティアの人々に彼らはイエス・キリストにある信仰によってアブラハムの子孫であると語りました。自然の家系ではなく、霊的な系統です。 ガラテヤ3章29節には、もしあなたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですと書かれています。6節、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。これは聖書の中で最も偉大な生命の一つです。彼は主を信じた。この意味は、アブラムが神様に、アーメン、その通りですと言ったということです。神様は、私はあなたのためにこのことをすると言われ、アブラムは神様に、あなたを信じます、アーメンと申し上げたのです。そしてそれが彼の義とみなされたのです。パウロは信仰によって義とされることをローマ人への手紙の中で次のように語っています。ローマ人への手紙4章1節から5節。それでは肉による私たちの父祖、アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合に、その報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。アブラハムはただ主を信じました。彼はただ神様の言われたことを受け入れ、神様を信じたのです。それが救われる方法です。神様があなたのためにしてくださったこと、つまりキリストがあなたのために死んでよみがえられたことを信じることです。あなたがキリストを受け入れるだけで、神様はあなたを義である、つまり神様の前に正しいものと宣言してくださるのです。ガラテヤ人への手紙の3章にこの同じ偉大な真理が書かれています。ガラテヤ3章6節から9節。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。アブラムが持っていた信仰が、彼を神様に対して誠実なものとしましたが、彼はその誠実さのゆえに救われたのではありません。彼が救われたのは神様を信じたからです。これこそが私たちが理解するべき大切なことです。7節から8節。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。ここでもアブラムは実際的です。彼は非常に実際的で、何か知りたいことがあって、そのことを書き記した証が欲しいですと神様に訴えているのです。神様はアブラムに次のようにしなさいと語られました。9節から10節。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の親羊と3歳のお羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。神様はアブラムに生贄としての動物を準備するようにと言われました。アブラムは 目牛と目ヤギとお羊を持ってきて、二つに切り裂き、半分を一方の側に、後の半分を反対側に置かなければなりませんでした。山鳩とその雛は切り裂きませんでしたが、一羽をこちらに、もう一羽をあちら側に置きました。この時代に人が契約を結ぶとき、このようなやり方をしました。例えば、ある人が他の人から羊を飼うことになったとします。彼らはこのように生贄としての動物を準備しました。飼う人が売る人と手をつなぎ、彼らの契約を公に口に出し、そして切り裂かれた生贄の間を歩きました。その当時はこの行事が、今日の私たちが裁判所に行って公証人の前で署名をすることに相当したのです。ですから、神様がアブラムに対して当時の法的な手続きを使っておられることがわかります。旧約聖書エレミア書34章18節には、彼らの間だけでなく、その土地に行き渡ったこの習慣についての言及があります。エレミア書34章18節。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを、二つに断ち切られた格子の間を通った者のようにすると書かれています。アブラムは神様の指示の通りにすべてを準備しました。11節。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。アブラムがすべてを準備し死を待っている間に、空から猛禽が降りてきました。12節。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。アブラムは深い眠りに襲われました。アブラムが契約を結ぼうとしているのに、神様がアブラムを深い眠りに陥れたというのはとても不思議なことに思います。でもこれは通常の契約ではありませんでした。神様は生贄の間を通られます。それは神様が何かを約束しておられるからです。しかしアブラムは生贄の間を通りません。なぜならこの時アブラムは何かをしますという約束はしていないからです。アブラムはただ神様を信じました。それだけだからです。それこそが神様がご自分の御子をこの世に送られた時、約2000年前に起こったことです。父なる神はあまりにも世を愛されたので、ご自分の一人子をお与えになったのです。そして御子はこの世に来て、世の罪、つまりあなたと私の罪のために死ぬことに同意されました。それは御子を信じる者、つまり単純に神様の贈り物を受け入れる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。新約聖書ヨハネによる福音書3章16節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。2000年前、私はそこにいもしなかったのに、父なる神様と子なる神様はそこにおられ、御子は十字架にかかり、私の罪のために死んでくださいました。私は罪に麻痺した状態にいました。そして私もあなたも何も約束できませんでした。アブラムも何も約束しませんでした。神様は、人に一つのことだけを求められます。それは神様に、その通りです。アーメンということです。つまり、神様を信じることです。神様を信じ、神様が御子キリストの十字架を通して成し遂げてくださった完全な救いの御業を信じること。これが救いなのです。神様こそが、生贄の間を歩かれた方です。神様が、一方的に契約をされたのです。 13節。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよ。聖書の中にヘブル人たちは3回約束の地から出されることが予告されています。これは第1回目のことを指しています。彼らが約束の地に戻ることも予告され、この時は彼らは戻ってきました。後にバビロン捕囚がありました。彼らは捕囚に連れて行かれ、そして帰ってきました。紀元後70年、エルサレムは破壊され、3回目にヘブル人たちは散らされました。彼らはそれから帰ってきていません。今、彼らが約束の地にいるのは、決して聖書の述べている成就ではありません。神様の言葉によれば、彼らはいつか予告された通りに完全に帰ってくるのです。14節から15節。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。彼らはエジプトから多くの資産を持って出てきますが、アブラムはもちろん生きていてそれを見ることはありませんでした。16節。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。神様はエモリ人が神様に立ち返るかどうかを見るために400年間待ちました。400年というのは長い期間ですが、その間にあの地で神様に立ち返った人間は、あのカナン人の女、遊女、ラハブだけでした。彼女は神様に立ち返りました。神様を信じたのです。神様があなたに願われるたった一つのことは、あなたが神様を信じることです。17節。さて、日は沈み、暗闇になったとき、そのとき、煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。両方ともキリストのことを言っています。かまどはもちろん裁きのことです。松明は世の光としてのキリストのことです。とマギー博士は述べています。18節から21節。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川、ユーフラテス川まで。ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。ここで神様はアブラムに約束された土地を選び分けられます。ところでアブラムは何をすると約束したでしょうか？何も約束していません。彼は神様を信じました。そして神様はあなたに対しても同じように、神様があなたのために何をしてくださったかをあなたが信じるとき、あなたを救われます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアブラハム、戦利品を拒否する、盾と報酬として神様がご自身を表される、アブラハムの信仰、そして神様のアブラハムとの契約というテーマで、創世記14章21節から24節と15章1節から21節をお送りいたしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記16章1節から16節と17章1節から5節で、サライの提案、ハガルの逃亡、アブラハムのテスト、そして 神様アブラハムに新しい名前を与えられるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。